6番石川信夫です。議長の許可をいただきましたので通告に従いまして一般質問をさせていただきます。予算編成について質問をさせていただきます。現在の単年度予算は入ってきたものをその年で使い切る予算編成を取っているように感じております。今国の借金は1000兆円を超えています。おそらく今後は地方交付税のカットなど、地方は地方独自で企業家精神を発揮して頑張ってくださいということになるかもしれません。私は今後は市のマネジメント能力というものが問われる時代に入ってくるものと思われます。入ってきたものを使い切るという考えではなく、基金への積み立て等、内部留保をしていくという予算編成は必要と考えております。また、市民からの要望に応えていくためには、十分な予算を確保しながら、複数年度にわたり予算編成をし、2年後には予算を取り、実施しますと言えるぐらいにならなければ、市民の信頼は得られないのではないでしょうか。このことについて、市のお考えを伺います。以上です。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
それでは市川議員のご質問にお答えいたします。まず予算編成についてでありますけれども、下野市のすべての計画の最上位計画であり、まちづくりの基本となる第2次下野市総合計画に掲げました本市の将来像、共に築き未来へつなぐ幸せ実感都市の実現に向けて、すべての事務事業がこの計画に示された方針や目標に沿って実施されることとなっております。それらの事務事業を適正かつ効率的に推進するためには、財源つまり予算措置が必要であり、その予算額を決定する予算編成は大変重要な業務であります。議員ご指摘の現在の単年度予算につきましては、憲法や財政法等で定めます予算単年度主義により、複数の会計年度の予算を一括して議会で議決することが禁じられているという原則があることから、その年で使い切る予算と感じられておるのではないかと思います。今定例会に提出いたしました認定第2号平成29年度下野市一般会計歳入歳出決算認定における実質収支額や、議案第47号平成30年度下野市一般会計補正予算第2号におきまして、繰越金の補正後の額、つまり今年度の支出を差し引いて残った残額を12億3331万円とした通り、年度内にすべて使い切っているわけではありません。議員のご指摘にもありますが、国の借金は100兆円を超え、今後も加速度的に増加するのではないかというふうに懸念しております。10兆円を超え、内閣府の予算編成の考え方を示している2013年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針では、2020年度までに財政再建を優先し、返済額を超えて新たな借り入れを起こさないという方針を打ち出しましたが、今年発表された骨太の方針では、景気回復を優先したことから、目標年度を2025年度に先送りしている状況にあります。本市におきましては、市の 歳入の根幹をなす市税については現時点では安定し、かつ微増傾向にありますが、国の政策動向によっては地方交付税総額の削減なども十分想定できますので、今後の国の政策にも十分に対応できる健全かつ強固で持続可能な財政運営が求められるものと考えております。また本市の総合計画の円滑な実現のために、特に重点事業には積極的に取り組むことを前提に、国の制度を活用した補助金の導入や極力財政的に優位な記載の借り入れを行うなど、全職員がアンテナを高くして一丸となって対応していく必要があります。また基金の積み立てに関しましても、健全財政運営のための指針として平成23年10月に策定し、29年7月に見直しました第3次下付市長期財政健全化計画に基づきまして、財政調整基金や減災基金、公共施設整備基金へそれぞれ計画的に積み立て、そして、公共施設の維持更新など将来の支出に備えるため、財政上の長期的安定をの確保に努めているところです。これらを踏まえまして、議員ご質問の市民からの要望に応えていくためには、十分な予算を確保しながら複数年にわたり予算編成をしなければ市民の信頼は得られないのではないかとのご質問にお答えいたします。本市の予算編成につきましては、例年6月中旬に閣議決定される骨太の方針や財務省の予算の概算要求にあたっての基本的な方針など、国や県の動向に注視しながら、毎年8月には本市の当初予算編成方針の策定に取り掛かり、10月中旬には私を筆頭とする当初予算編成会議において編成方針の決定がされます。当初予算編成方針では、本市の財政状況や国県の動向のほか、予算編成の基本方針を示しており、これが予算編成の柱となるものであります。例えば平成30年度の当初予算編成にあたっては、第二次下野市総合計画に位置づけした重点プロジェクトへの取り組みを加速させるとともに、下野市町人仕事創生総合戦略に掲げる基本目標に即した施策事業の展開により、地方創生や生活活性化のための地域活性化のための施策に重点を置いて予算編成を進めることとして、下野市創生実行予算と位置づけたところであります。また予算編成方針に基づき、各部署や各担当者で予算要求作業に入りますが、実務的な手引きとして予算要求要領に合わせて策定しているところがあります。本市では効率的かつ効果的な行財政運営を推進することを目的に事務事業評価を実施しておりますが、この要領では第1に事務事業評価に基づく予算編成であることとしております。本市の事務事業評価では600を超えるすべての事務事業について、その実施効果と必要性、継続性を検証しランク付けすることにより、事業の優先順位の洗い直しと事業の重点化と取捨選択を行うことを義務付けており、その作業を通じて職員の意識改革をも図ることとしております。また要求内容が当該年度のみ対応となることなく、その後の対応も見据えた 計画的な要求とすることを義務付けております。具体的には施設等の整備や大規模な修繕を行う投資的経費においては、次年度の実施内容に加え、類似施設における今後の整備や想定される修繕等に対応するための計画書を作成し、費用対効果と必要性、緊急性を十分検討し、優先順位の洗い出しによる取捨選択と事業費の平準化を図ることといたしております。施設等の通年管理等に必要な経常的経費においても、備品購入の場合は、類似施設ごとに整備計画を策定し、必要性および緊急性の高いものから優先付けをつけて要求すること。維持補修費においては、施設等の現況、老朽度等を的確に判断の上、施設の維持修繕計画を策定して、必要な費用の平準化を図りながら計画的に要求することとしております。これら当初予算編成方針や予算要求要領は、全職員を対象とする説明会の開催により周知され、その後1ヶ月半にわたる要求作業と財政課による査定が入り、ヒアリングが行われることとなります。ヒアリングは担当者部課長の順に行い、私市長の最終査定ヒアリングを経て次年度の予算案が決定するということになります。ヒアリングの段階では、新たな事業は議会や監査員、市民評価などをはじめとする市民の要望意見を的確に捉えたものとなっているか、投資的経費は各施設の整備修繕計画や長寿命化計画に基づいた必要な要求となっているか、備品購入費や維持補修費などの経常的経費も計画的な要求となっているのかなど、また財源構成とともに必要な予算が確保されているかなどを確認いたします。これらの過程を経て決定された予算案が定例議会に上提され、議員の皆様の審議の結果可決されることにより、新年度における執行が可能となるわけであります。このように本市の予算編成は綿密なルールに従い基づきまして、長期間にわたる担当職員の作業と全職員が関わることで行われているところです。また昨年度から職員の事務改善に対する意識を高めるとともに、限りある財源の有効活用を図ることを目的として、各部局が主体となって創意工夫による事務事業の見直し等を推進する県内で初めてのインセンティブ予算制度を導入したところであります。合併直後の危機的な財政状況を改善し、現在の良好な財政基盤を構築できたのも、これら事務事業評価をベースとした予算の優先順位付けと重点化、さらに長期財政健全化計画に基づく計画的な財政運営の成果であろうと自負しているところであります。今後も既存施策の成果を検証しながら、各種事業の選択と集中、スクラップ&ビルドの原則に基づく事務事業の見直し等に取り組むことにより、無駄を省き、より多くの市民の皆様の期待に応えられる予算編成となるよう努力してまいりたいと考えております。
石川信夫君。
秘書より丁寧な説明をいただきました。本当にありがとうございます。今、市長様の方は後段の部分ですね、2年後に予算を取りという部分実施しますと言えるぐらいにならなければ市民の信頼は得られないのでしょうかということに対してだいぶお答えをいただきました。ここからじゃ入らせていただきたいとするとするならば第二次下野市、総合計画、が私も全部読ませていただきました。市民から要望をいただく、具体的に言いますと例えば公園の要望でトイレの解消してほしいっていうのが具体的に言いますと、芝南のトイレ、あと運動公園のトイレ、こういったものに対してなんとか回収してくれというふうに言われているんですけど、いちいちそれを私正直言って市の方には言ってないんです。分かりましたとは言ってるんですけど、でそういう事例っていうのはたくさん議員さんお持ちだとは思うんですけれども、この下野市総合計画、そこまで具体的に例えば来年はどこどこの公演をやりますとか、そこまでは書いてないとは思うんですけど、それは担当の方のところに行けば分かるようにはなるんでしょうか。今市長さんがそういうふうにおっしゃってくださったんで、そこまで明確になっているんであれば、これからは今後は聞きに行きたいなというふうには思っておりますが、その辺まずお聞きします。
建設水道課長、部長。
公園につきましてはですね、先の6月議会の方でもちょっとお話しさせていただいたと思うんですけども、公園の、長寿命化計画ということで、昨年計画を立てまして、今年度ですね、国庫補助事業で、導入できる、そういった遊具とかですね、施設、その他の施設ですとかですね、そういった洗い出しを行っております。でこれは今年度を作成しまして、都市公園につきましてはですね、今後10年間でですね、どのくらいの整備ができるか分かりませんけれども、その計画を今立てているところでございます。また細かなですね、芝の公園とかですね、そういったところについては、定期的には見ては回っているんですけれども、市民の要望がですね、どの辺まで、うちの方に届いているかというのはちょっと分かりませんが、そういったところでですね、議員さんの方で気がついた点があればですね、ちょっとお話しいただければというふうには考えております。
はい、石川信夫君。
大変よく分かりました、ありがとうございます。ちょっと前半の部分の、質問をさせていただきます。昨日の、市長の、答弁、質問の中の答弁にも、この12年間というのは財政、自立するための財政基盤というのをこう作り上げてきたというふうにおっしゃっておりまして、また8月30日の所信表明演説の中にも、自立した市づくりを目標に行政行財政運営の構築に努めてまいりましたというふうに、おっしゃられておりました。市長がこう最終的に目標とされている、自立した市の財政運営というのはどういうものなのか、まずお聞きしたいんですが。
広瀬市長。
数字的な状況で言えば、各種財政指標に基づいた中で、ごく平均的な形を持っているものというふうになりますが、今回、幸せが実感できるということを言わせていただいたのは、今まで我々があまりにもこの数字にとらわれていきすぎると、市民の皆様が本当に幸せと感じているんだろうかという疑念に取り込まれてしまう恐れがありますので、要はその数値というものを実質公債比率にしても経常収支比率にしてもベストの形と同時に、今度は長期財政スキームに見合わせた我々のこの下野市が持っているポテンシャルに合った形というのをベースにしながら、市民の皆様にここに住んでよかったと言われる施策の展開をしていきたいということで、少しニュアンス的には分かりづらくなったかもしれないんですけれども、今までの経常収支比率何パーセント、またさまざまな数値という部分で、毎年毎年本市の決算特集号っていうのを出してますから、 その中で分かっていただいていると思うんですけども、そういった部分から少し体感できる幸せの街づくりに入っていきたいというふうに考えて動いています。そしてこれは少し答弁の中で話をさせていただいた中で付け加えさせていただければ、第二次の下野の総合計画、さまざまな総合計画に基づいて我々はすべてにおいて動いていくんですけれども、そうなるとその総合計画を決めた時点でもう先々が分かってしまってんじゃないかというふうにもなりますから、それがベースとなった中でその時その時旬の要求っていうのも確かにあります。ですからそういったものを踏まえて地域とともに歩んでいけるという状況を作っていく、これが今一番大事なところだというふうに考えています。指標で言えば今現在私どもの方は宣告初日にお示しをさせていただいたさまざまな財政指数指標、その数値においては現時点においてはしっかりと県内でもトップクラスの地位にいるし、またまだまだそれに甘んじることなく改正できるところはしっかりは進めていきたいというふうに考えているということ、それともう一つこの中で冒頭国がどういう施策をし県がどういう施策をしようとしているかというものを見据えた上で我々予算編成に入っていくといった意味合いは、国がやろうとしている県がやろうとしていることと同じ部分が市にあるのかという形でしっかりとそれを見据えて動くことによって市単独の予算ではなくて費用ではなくて国や県の補助金を使ったりして我々が望んでいる要求のものを叶えることができる、そうすることによってある意味財政的余裕ができてくるということも踏まえ、各職員には今やろうとしている部分に対して国の方にはないのか県の方にはないのか、それでもやるというんだったら一般財源でしっかりとやる、それだけの強い意思を持って予算編成に臨む、これが毎回の中で言っている言葉になっています。しっかりとその部分については職員は根付いてきたというふうに考えております。